おはようございます。ただいまから令和5年第4回弥彦村議会6月定例会を再開いたします。現在の出席議員は10名であります。定数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。本日の議事日程はお手元の配布の通りでありますので、ご協力をお願いいたします。最初に日程第1、承認第2号、専決処分の報告について、弥彦村村税条例の一部を改正する条例から、日程第8、誓願2号、新潟県の最低賃金の底上げするための意見書採択を求める誓願書までの専決条例2案件、専決補正2案件、条例2案件、補正予算1案件、請願1案件、以上8案件を一括して議題といたします。以上8案件につきましては、総分公算常任委員会に審査を願っておりますので、委員長から審査結果について報告をお願いいたします。丸山総分公算常任委員長。
令和5年度第4回6月定例会総分公算常任委員会審査報告。今定例会で本委員会に付託された議案は、専決条例2案件、専決補正予算2案件、条例2案件、補正予算1案件、請願1案件の8案件であります。これより審査の概要について報告いたします。付託された専決条例2案件についての審査では質疑はありませんでした。次に、専決補正予算2案件についての審査では、ふるさと納税寄付金が増額した理由はとの質疑に、ポータルサイトを増やしたこと、魅力ある返礼品を増やしたことが寄付金増加に寄与したものと考えられる。返礼品については、鍋やフライパン等、家庭用品の追加と、弥彦米の定期便を始めたことも要因であると考えられるとの答弁でした。次に、条例2案件についての審査では、村税条例の一部を改正する条例についての概要の説明をとの質疑に、今回の条例改正は、施行期日が令和5年7月1日、令和6年1月1日、令和7年1月1日の3点である。1点目は、令和5年7月1日に施行のミニカー区分から三輪の特定小型原動機付き自転車の除外である。令和5年7月1日に道路交通法の一部を改正する法律のうち、特定小型原動機付き自転車の交通方法等に関する規定が施行され、これに伴い税制も改正となったものである。2点目は、令和6年1月1日に施行の森林環境税の導入である。森林環境税は、森林による国土の保全、水源の維持、地球温暖化防止などの機能を十分に発揮させるために森林整備の必要性が生じたことにより、その財源として創設されたものであり、令和6年度から個人に対して課税される。このため、市町村では個人住民税均等割と合わせて年額1000円が課税されることとなるが、東日本大震災からの復興に関し、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保にかかる地方税の臨時特例に関する法律による均等割1000円の課税が令和5年度をもって終了となることから、住民の負担はこれまでと変わらない。 3点目は令和7年1月1日に施行の個人住民税の給与所得の扶養申請書の簡素化である。この改正により扶養申告書に記載すべき事項が前年の内容申告内容から変更がない場合、異動がない旨を記載するだけでよくなり、大幅に簡素化されるとの答弁でした。弥彦村図書館条例の制定に関し、他の市では開館時間が条例に明記されているが、当条例には記載がないとの質疑に、図書館の開館時間については、条例施行規則にて定めることにしている。弥彦村の各公共施設の開館時間についても規則で定めているとの答弁でした。次に、補正予算一案件についての審査では、経営所得安定対策推進事業補助金についての説明と、弥彦米の生産体制はとの質疑に、経営所得安定対策推進事業補助金の2万1000円の増額は、弥彦村農業再生協議会への補助金の補正である。弥彦米は弥彦村に住所を有する生産者が生産する新潟県特別栽培農産物認証制度に基づく認証を取得した特別栽培のコシヒカリで、村長の名称使用承認を受けたものである。直近の生産状況は、令和5年産の村内の全主食用米生産面積617ヘクタールのうち、新潟県特別栽培農産物認証を申請している圃場は、令和4年産が268ヘクタール、令和5年産が 265.7 ヘクタールとなっており、その圃場で生産されたコシヒカリの一部が弥彦米として販売されている。令和4年産の取扱量については、生産者の直売があるため、概算となるが320トン程度、生産面積に換算すると 62.7 ヘクタールとなるとの答弁でした。続いて、敬老会記念品としてメロンを選定した経緯はとの質疑に、記念品としてメロンを配布していたのは平成27年度が最後であった。また昨年度はオリジナルタオルであったが、それ以前は高齢者総合政策支援センターの無料入場券であった。昨年度開催した敬老会で参加者にアンケートした結果、敬老会記念品の希望としてメロンに戻してほしい 36%、 弥彦村の特産品 31%、 オリジナルタオル 30% との回答であったため、今年度はメロンを配布することとした。次年度の記念品については全対象者にアンケートを実施し検討する。記念品として何が正解かは難しいところだが、対象者の皆さんに喜んでもらえるものに可能な限り選定をしたいとの答弁でした。次に、マイナンバーカード交付事務費補助金は、マイナポイント申し込み期限再延長に伴う会計年度任用職員の国庫補助金とのことだが、国から雇用形態の条件は指定されているのかとの質疑に、この補助金を活用した雇用に関する条件は、正職員の人件費等に充当することができないため、会計年度任用職員の人件費として活用を考えているとの答弁でした。また、マイナンバーカードの村内企業や施設への出張申請はとの質疑に、村内企業への出張申請は現在行っていない。理由は、これまで出張申請や個別対応を積極的に取り組んだ結果、令和5年5月末現在の申請率が 86.95% となっており、県平均の 83.42% を上回る状況となっている。 これまでの申請件数6784件を5月末の人口7647人から引くと、未申請の方は約900人程度であり、今後交付率を上げるためには未申請の方に対して個別に対応する方が費用対効果の面からも良いと考える。また病院や施設へは新型ウイルスの影響で家族の面会もできない状況であったので実施していない。企業や施設への出張申請はそれぞれの要望に柔軟に対応し、マイナンバーカード普及について広報周知を継続していくとの答弁でした。次に、走り出地区のコミュニティセンターの大規模補修修繕費が令和5年度コミュニティ助成事業に採択されたとのことだが、その内容は、との質疑に、コミュニティセンター助成には集会場の新築と大規模修繕があり、走り出地区は大規模修繕として採択された。修繕の内容は屋根外壁、床の張り替え、エアコンの設置等であるとの答弁でした。次に、月ヶ丘特別支援学校の送迎車に子どもの置き去り防止ブザーを購入設置するとのことだが、詳細は、との質疑に、幼児等の送迎バスにおける所在確認や安全装置の装備が令和5年4月1日から義務化となった。保育園の送迎ワゴンについては当初予算ですでに設置済みであるが、今回は義務化の対象である月ヶ丘特別支援学校の送迎車に設置する予算を計上したものである。安全装置には、エンジン停止後、運転者等が車内の確認を怠った場合に、車内及び車外に警報を発する降車時確認式と、エンジン停止から一定時間後にセンサーによる車内の検知を開始し、置き去りにされた子どもを検知すると、車外に警報を発する自動検知式、また両方の機能を持った併用式の3種類がある。今回設置するものは併用式である。この装置を設置することにより、人的ミスを補完し、事故を未然に防ぐことができるようになるとの答弁でした。次に、請願1案件の審査では、本請願の紹介議員の日浦久雄委員より、請願趣旨の説明があり、審査に入りましたが、質疑はありませんでした。以上が主な審査内容でした。本委員会に付託された議案の専決条例2案件、専決補正予算2案件、条例2案件、補正予算1案件の7案件については、村長報告提案のとおり、承認・可決することに決定しました。また、請願1案件については、審査の結果、採択することを決定し、最終日に意見書を発案することにしました。報告は以上であります。令和5年6月22日、総分公算常任委員長丸山宏、弥彦村議会議長本田高根様、以上です。
委員長の報告が終わりました。これより委員長報告に対する質疑に入ります。最初に承認第2号専決処分の報告について、弥彦村村税条例の一部を改正する条例について委員長報告に対する質疑を行います。ご質疑はございませんか。しばらくしてご質疑がありません。これで質疑を終わります。これから討論に入ります。討論はございませんか。しばらくして討論がありません。これで討論を終わります。これより承認第2号について採決を行います。この採決は規律によって行います。 本案に対する委員長報告は承認であります。本案は委員長報告のとおり承認することに賛成の皆さんは起立願います。起立全員と認めます。したがって承認第2号は委員長報告のとおり承認することに決定いたしました。次に承認第3号専決処分の報告について弥彦村国民健康保険税条例の一部を改正する条例について委員長報告に対する質疑を行います。質疑はございませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論に入ります。討論はございませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより承認第3号について採決を行います。この採決は起立によって行います。本案に委員長本案に対する委員長報告は承認であります。本案は委員長報告のとおり承認することに賛成の皆さんは起立願います。起立全員と認めます。したがって承認第3号は委員長報告のとおり承認することに決定いたしました。次に承認第4号専決処分の報告について令和4年度弥彦村一般会計補正予算括弧第16号について委員長報告に対する質疑を行います。ご質疑はございませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。討論はございませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより承認第4号について採決を行います。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長報告は承認であります。本案は委員長報告のとおり承認することに賛成の皆さんは起立願います。起立全員と認めます。したがって承認第4号は委員長報告のとおり承認することに決定いたしました。次に承認第5号専決処分の報告について令和4年度弥彦村介護保険特別会計補正予算第3号について委員長報告に対する質疑を行います。ご質疑はございませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論に入ります。討論はございませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより承認第5号について採決を行います。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長報告は承認であります。本案は委員長報告のとおり承認することに賛成の皆さんは起立願います。起立全員と認めます。したがって承認第5号は委員長報告のとおり承認することに決定しました。次に議案第44号弥彦村村税条例の一部を改正する条例について委員長報告に対する質疑を行います。ご質疑はございませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論に入ります。討論はございませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより議案第44号について採決を行います。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり可決することに賛成の皆さんは起立願います。起立全員と認めます。したがって 議案第44号は委員長報告のとおり可決することに決定いたしました。次に議案第45号弥彦村図書館条例の制定について委員長報告に対する質疑を行います。ご質疑はございませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論に入ります。討論はございませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより議案第45号について採決を行います。この採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり可決することに賛成の皆さんは起立願います。起立全員と認めます。したがって議案第45号は委員長の報告のとおり可決することに決定しました。次に議案第46号令和5年度弥彦村一般会計補正予算第3号について委員長報告に対する質疑を行います。ご質疑はございませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論に入ります。討論はございませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより議案第46号について採決を行います。この採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり可決することに賛成の皆さんは起立を願います。起立全員と認めます。委員長報告のとおり可決することに決定しました。次に請願第2号新潟県の最低賃金の底上げするための意見書採択を求める請願書について委員長報告に対する質疑を行います。質疑はございませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論に入ります。討論はございませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより請願第2号について採決を行います。この採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は採択であります。本案は委員長報告のとおり採択することに賛成の皆さんは起立願います。起立全員と認めます。したがって請願第2号は委員長報告のとおり採択することに決定いたしました。次に日程第9承認第6号専決処分の報告について令和4年度弥彦村競輪事業特別会計補正予算括弧第7号および日程10議案第54号弥彦競輪場自動機購入契約の締結についての専決補正1案件契約1案件以上2案件を一括して議題といたします。以上2案件につきましては競輪場に委員会に審査を願っておりますので委員長から審査結果について報告をお願いいたします。板倉競輪場に委員長。
おはようございます。それでは令和5年第4回6月定例会競輪常任委員会審査報告を行います。本委員会では付託議案審査前に担当所長から売上及び収支状況等の報告がありましたので はじめにこの報告事項における委員会からの質疑意見のうち主なものについて報告いたします。今後見込む管理棟の施設改修費用10億円とあるが、どのような改修を想定しているのかとの質問に、現在管理棟の延べ床面積が狭く、また水回りなどが老朽しているため、かなりの大規模改修が想定されるとの答弁でした。続いて、今まで経費をかけたところ以外の改修は必要ないのではないのかとの意見に、競輪場の管理棟は選手を管理する施設であるため、競輪を開催する上で一番の主役となる場所である、ここが古いと選手に不便をかけることになるとの答弁でした。以上が報告事項の審査内容でした。続いて付託議案審査の概要について報告いたします。今定例会で本委員会に付託された議案は、先決補正予算1案件、契約1案件の2案件であります。先決補正予算1案件についての審査では質疑はありませんでした。次に、弥彦競輪場自動機購入契約の締結についての審査では、今まで自動機は購入であったのか、それともリースであったのか、またどちらの方が費用対効果があるのかとの質疑に、今までリースであった、現在はリース期間が終わり弥彦競輪場の所有となっている、またリースと一括購入を比較した場合、一括購入の方が費用は安く抑えられるとの答弁でした。現在競輪場にある自動機51台の内訳と入れ替えを行うのは何台かとの質疑に、自動機51台の内訳は最新機種の T100 機が5台、その前進機である T8 機が14台、T6 機が32台である。このたび T6 機32台中28台を新紙幣に対応するため、最新の T100 機に入れ替えを行うとの答弁でした。また T100 機および T8 機は新紙幣のユニット交換のみで対応できるのかとの質疑に、今回はユニット交換のみで対応できるとの答弁でした。続いて、メーカーは日本トータ1社になるのか、今までの経緯で日本トータ株式会社になっているが他の業者は考えられなかったのかとの質疑に、現在弥彦競輪場と保守委託契約をしているのは日本トータ株式会社である、他に自動機を取り扱っている会社は2社あるが、仮に他の企業の機械を入れた場合、保守員を常駐させなければならない、また車検の用紙も変更しなければならなくなり、多くの経費がかかることが想定される、このため日本トータ株式会社にお願いするとの答弁でした。また一社では業者との癒着が疑われる可能性があると思うが、値引き交渉は行ったのかとの質疑に、値引き交渉は行ったとの答弁でした。以上が主な審査内容でありました。本委員会に付託された議案の先決補正予算1案件、契約1案件の2案件については、村長提案のとおり承認・可決することに決定しました。報告は以上であります。令和5年6月22日、競輪常任委員会委員長板倉圭一、弥彦村議会議長本田高根様、以上であります。
委員長の 報告が終わりました。これより委員長報告に対する質疑に入ります。承認第6号専決処分の報告について、令和4年度弥彦村競輪事業特別会計補正予算括弧第7号について委員長報告に対する質疑を行います。ご質疑はございませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論に入ります。討論はございませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより承認第6号について採決を行います。この採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は承認であります。本案は委員長報告のとおり承認することに賛成の皆さんは起立願います。起立全員で全員と認めます。したがって承認第6号は委員長報告のとおり承認することに決定いたしました。次に議案第54号弥彦競輪場自動機購入契約の締結について委員長報告に対する質疑を行います。ご質疑はございませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論に入ります。討論はございませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより議案第54号について採決を行います。この採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり可決することに賛成の皆さんは起立願います。起立全員と認めます。したがって議案第54号は委員長報告のとおり可決することに決定いたしました。次に日程第11議案第55号令和5年度弥彦村一般会計補正予算括弧第4号および日程第12議案第56号弥彦競輪場監視カメラ改修工事受け入れ契約に締結についての補正予算1案件契約1案件以上2案件を一括して議題といたします。これより提案者から提案理由の説明を求めます。村長。
令和5年度第4回弥彦村議会6月定例会に追加提案いたします議案の要旨をご説明いたします。議案第55号令和5年度弥彦村一般会計補正予算括弧第4号につきましては規定の歳入歳出の総額45億3,602万7,000円に歳入歳出それぞれ4,020万を追加し総額を45億7,622万7,000円とするものであります。歳入といたしましては19館繰越金4,020万であります。歳出といたしましては2館総務費徴税費4,020万であります。今回の補正は税務総務費還付金について補正をお願いするものであります。議案第56号弥彦競輪場監視カメラ改修工事請負契約の締結につきましては有限会社安倍電機商会と工事請負契約を締結するものであります。以上で提案理由の説明を終わりますが十分ご審議の上ご承認いただけますようお願い申し上げます。令和5年6月22日弥彦村長本間義行。
以上で説明が終わりました。これより議案第55号および議案第56号について 質疑に入ります。ご質疑はございませんか。花井議員。
4番
議案第56号弥彦競輪場監視カメラ改修工事請負契約の締結について質疑いたします。1番弥彦競輪場監視カメラ改修工事の締結について実施設計額は5000万以上の見込みとなり現在村内の3社で見積もり合わせを実施しており随意契約を締結すると記載されているが見積もり合わせ実施により談合の行われる疑念が生じるがあえて随意契約にされた理由と見積もり合わせの内容を伺います。2番村長の公約で随意契約制度をしっかり見直し行う場合には議会や村民の皆様へその理由を公開しなければならない仕組みにしますとあります。入札制度の透明化を徹底的に図り民間有識者を交えた弥彦村入札制度審議会を新たに立ち上げますとのことでしたが審議会なるものに諮られたのでしょうかそれとも村長独自の判断でされたのでしょうか伺います。
答弁を求めます。村長。
本件につきましては総務部長よりご返答申し上げます。
はい、総務部長。
はい、それでは答弁の方をさせていただきます。ちょっと答弁の順序逆になりますけどご了承いただきたいと思ってございます。まず入札制度審議会につきましては現在立ち上げの準備をしているところとなっています。3人で組織することを考えておりまして、その3名の皆様からは委員の就任についてご内諾をいただいているところとなっています。今月中に審議会を立ち上げまして7月に審議会を開催し8月から新たな制度で入札を行いたいと考えているところでございます。この方針につきましては弥彦村建設業協同組合弥彦建管協同組合弥彦村建設業建築業組合にも連絡済みとなってございます。この度の随意契約の理由につきましては、後ほど後で詳しく申し上げますけれども、地方自治法施行令第167条の2、弥彦村財務規則第141条第3項第3号および第4号に該当し、緊急性が認められるため行ったものでございます。私どもが想定しております入札制度審議会の役割につきましては、個々の入札案件について事前に諮るものではなくて、入札のおよび契約の手続きについて、定期的に監視並び審議を行いまして、改善点について意見を頂戴したいというふうに考えているものでございます。従いまして、今回ご質問の村長公約のその入札制度審議会とはいささか議論の質が違うんじゃないかなというふうに考えているところでございます。そして、最初のご質問見積もり合わせの関係でございますけれども、私どもとしては見積もり合わせイコールいわゆる談合というような捉え方はしてございません。随意契約の理由になりますけれども先ほど申し上げましたとおり、地方自治法施行令と弥彦村財務規則に基づきまして、この財務規則で言えば、141条第3項第4号と第3号に該当するというふうに判断されたので、随意契約というふうに、随意契約としたものでございます。この141条第4号というのは、随意契約の方が、競争入札よりも有利と認められるときに適用されるものであります。今回、設計額から算出をいたしました、最低制限価格より、参考的に取った見積もりの方が、500万円ほど安価であったので、 有利であるというふうに判断をさせていただきました。また併せてもう一つ適合すると判断したのが第3号がございますけれども、こちらについては緊急の必要性により競争入札に付すことができないときに適用されるものでございます。特に今回につきましては10月の友人親王杯の開催までには必ずこの工事を完了し、そしてまたちゃんと稼働しているかということまでも確認する必要がございますので、入札に要する時間等を考慮すると緊急的に実施すべきということで随契約ということで判断をさせていただいたということでございます。もう今一つのご質問ですけど、見積もりの内容をご質問いただきました。今回有限会社安倍電機商会さんの方が5,558万272円、これは議案の方にもすでにお示ししてございます。以前に村内3社から見積もりを取ったということでご説明をさせていただきましたけれども、その2社についてご報告を申し上げます。株式会社高倉電機商会さんからの見積もり額は6,574万7,000円、有限会社村越電機店さんからの見積もり額については6,616万1,700円でございました。参考までに、先ほどその最低制限価格の関係ですけれども、設計額、いわゆる予定価格になりますが、こちらが6,673万7,000円、最低制限価格、いわゆるこれを例えば入札でしたときにこれを下回ってはいけないという金額ですが、これが6,139万1,000円となってございまして、先ほど申したとおりこの最低制限価格よりも見積もり額の方が安価でありましたので、こちらは有利であるというふうに判断をして随契約ということにさせていただいたものでございます。あと最後になりますけれども、そもそもですね、その随契約を行うかどうかにつきましては、いわゆる村長独自の判断ではなくて、地方自治法施行令167条の2と村の財務規則、いわゆる法令と規則に基づきまして判断されるものでございます。以上です。
丁寧なご回答ありがとうございます。私が再質問しようと思ったことがみんな答えられてしまいましたけれども、見積もり合わせでは入札とは異なり、総合的に提案を選定し決定するため、最低価格の業者が決定するとは限らないと思います。弥彦村の業者が行うことは非常に良いことと思いますが、損害の業者を入札に参加してもらうことも競争していただく意味で大事なことと思いますが、いかがでしょうか。
今回につきましては、いわゆる総合的な提案、いわゆるプロポーザル方式ではなくて、こちらの方で、設計なりをして、見積もりを取ったものでございます。今ご提案のいわゆる損害の業者の皆様からも参加していただくということにつきましては、これも一つの提案としてお受けいたしますけれども、村としては、なるべく村内の業者でできることについては、村内の業者さんにやっていただいた方が村の経済のためにも良いという判断のもとで、今回につきましては、村内の業者さんの皆様から見積もりを取ったということでございます。
ありがとうございました。大変よく分かりました。分からないところもちょっと法令に関することをちょっと調べてみないと分からなかったところもありますけれども、以上で質問を終わります。ありがとうございました。
他にご質疑ございませんか。板倉議員。
今ほど花井議員が聞かれたんで、私の方もほとんど、質問することはないんですが、ただ、一つ村長にお伺いいたしたいんですが、村長は先の選挙の中で、公約の中で民間の公正公平な競争環境をしっかりと構築するため、これまでの村長独自の判断のみでできる随意契約制度をしっかりと見直し、行う場合には 議会や村民の皆様へその理由を公開しなければならない仕組みにします。あわせて入札制度の透明化を徹底的に図り、弥彦村入札制度審議会を新たに立ち上げます。これについては先ほど部長の言われたようにもう準備が進んでいるように思われますが、村長としては今回のこの件関係についてはどう思われますか。
この件につきましては、先ほども総務部長より話しさせていただいたとおり、緊急性や非常に重要性を鑑みて行ったものであります。私がこれからもう準備始めてますけれども、入札制度審議会とはまた別な形で緊急性が出会ったということでありますので、オープンな形の議論、あるいは公平公正な入札制度の在り方については、8月を目途に現在準備しているところでございます。以上です。
板倉議員。はい、
8月を目途に、やるというような話は、今ほども部長の方からの話を聞いてます。ぜひともそれは有効に動かしていただきたいというふうに思います。私もいろいろな方からも話を聞くんですが、どうしても村内の業者だけで、確かに村内にお金が落ちるというのもよろしいです。ただ、村内の業者だけでやってるとどうしてもあらぬ疑いもかけられるというふうに、思われます。そういう部分では、村長の言われる、公明明正化というのをしっかりとやっていただきたいということで要望して終わりたいと思います。以上です。
これで古川出郎議員、
今、部長さんから部長からですね、詳しいことを知りました。法的なことは私もちょっと分かりませんけど、このカメラはですね、電気をつけるとかそういう技術的な、全然技術的には全然違うんですよね。だからその辺は私非常に心配してるんですよ。特にこのカメラに関しては普通の電気屋さんと業者がやっぱり3つぐらいこう専門的に分かれるそうです。それに対して村のその業者がそこまで最後のですね、そういう技術的なもの、あるいは故障が起きたとかそういう時に対応できるのか、それを私非常に危惧してるんですけど、その辺は全く大事、つけるのはおそらく業者とメーカーと一緒につけるから、どの業者もそんな私は変わらないと思うんだけど、故障とかあるいはそういうのそういう時に対するメンテナンスとかこういうのをしっかりできるのかどうか、その辺ちょっとお尋ねしたいと思いますので、いかがでございましょうか。
総務部長。
故障等々の対応につきましては、やはり損害なり県外の業者さんより身近な業者さん、弥彦村にあられた業者さんの方が迅速に対応できると思いますので、そういった面でも村内の業者さんが良いのかなと思っておりますし、もちろんここで見積もりを出していただいたからには、その業者さんに施工能力があるというふうに村としては判断しているところでございます。
それの接点は心配なしで、じゃあお任せしてよろしい、よろしいと言われて心配しなくてもいいということですね。その辺はそういう事態が起きたときはそういうと対応できるということでよろしいございますね。私もじゃあそのように理解いたしますけど、でよろしいですね。
今一応質問ですかね。
はい、そうです。それ できるのがちゃんとできますと言っていただければ、私は
先ほどできると言ったような、総務長、
私どもとしてはそのように理解をしている、見積もり出したということはできるというふうに判断しているところです。
ご質疑他にございますか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これより日程第11議案第55号令和5年度弥彦村一般会計補正予算第4号および 日程第12、議案第56号、弥彦競輪場監視カメラ改修工事請負契約の締結についてを、会議規則第39条第3項の規定により、委員会付託を省略することについて採決します。お諮りいたします。議会議案第55号及び議案第56号について、委員会付託を省略することにご異議ございませんか。異議なしと認めます。したがって、議案第55号及び議案第56号は、委員会の付託を省略することに決定しました。これより討論・採決を一案件ごとに行います。はじめに議案第55号について討論を行います。討論はございませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより議案第55号について採決を行います。この採決は規律によって行います。お諮りいたします。議案第55号、令和5年度弥彦村一般会計補正予算、第4号について、原案のとおり可決することに賛成の皆さんの起立を求めます。起立全員と認めます。したがって、議案第55号は原案のとおり可決いたしました。次に、議案第56号について討論を行います。討論はございませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより議案第56号について採決を行います。この採決は規律によって行います。お諮りいたします。議案第56号、弥彦競輪場監視カメラ改修工事請負契約の締結について、原案のとおり可決することに賛成の皆さんの起立を求めます。起立全員と認めます。したがって、議案第56号は原案のとおり可決いたしました。次に日程第13、発議第2号、新潟県の最低賃金の改善と地域経済の回復を求める意見書についてを議題といたします。本案件につきましては、提出者、総文公算常任委員長、丸山博さんから提案されております。これより提案者から趣旨説明をお願いいたします。5番、丸山博議員。
新潟県の最低賃金の改善と地域経済の回復を求める意見書を読み上げて趣旨説明とさせていただきます。中央最低賃金審査会は、2022年度の最低賃金について、AB ランクでプラス31円、CD ランクでプラス30円とする目安を、厚生労働大臣に答申しました。それを受けて、新潟地方最賃審議会では、1円加算の31円とし、890円としました。しかしながら、最高額の東京都との差は182円もの格差があります。また、北陸、関東、信越の13都県中、下から2番目の低さです。とても納得できるものではありません。私たちは格差を是正するため、最低賃金法を改正し、全国一律制度にすることを求めています。新型コロナ感染症の再拡大や、ウクライナ情勢の長期化に伴い、原油や電気、ガス料金のほか、食料品など、生活必需品の物価の高騰が続く中、私たちの暮らしは一層厳しくなっています。その影響は低所得者ほど大きくなっています。2022年6月に閣議決定された 経済財政運営と改革の基本方針2022骨太の方針では、最低賃金の引き上げについて、できる限り早期に最低賃金の全国加重平均が1000円以上となることを目指し、引き上げに取り組むとしています。私たちは27都道府県で取り組んできた最低生計費試算調査で、8時間働けば人間らしく暮らせるには、全国どこでも月額24万円、時給1500円以上の以上必要であることを明らかにしてきました。よって少なくても1000円未満の地方を早急に1000円以上に引き上げて、地域間格差を是正することが必要と考えます。最低賃金の引き上げにあたっては、中小企業に対する支援の抜本的な強化は欠かすことができません。骨太の方針にも、適切な価格転嫁が行われる環境の整備に取り組むほか、抜本的に拡充した賃上げ促進税制の活用促進、賃上げを行った企業からの優遇的な政府調達等に取り組み、地域の中小企業も含めた賃上げを推進すると示されています。日本商工会議所などの中小企業団体が求める社会保険料の減免も含めた支援の強化を求めるものです。つきましては、下記の項目を早期、下記の項目の早期実現を求め、意見書を提出します。1、政府は最低賃金法を全国一律最低賃金制度に改正すること。2、政府は地域別最低賃金1000円以上を目指すこと。3、政府は最低賃金の引き上げにあたっては、中小企業に対する支援の抜本的な強化を図ること。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。令和5年6月22日、新潟県西蒲原郡弥彦村議会、提出の理由は、意見書の採択願いを採択したので、意見書を提出するものです。提出先は、内閣総理大臣、厚生労働大臣、中央最低賃金審査会会長、新潟地方労働局長、以上であります。
それでは発議第2号についてご質疑があればこれを許します。ご質疑ございませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論ございませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより発議2号について採択いたします。この採決は規律によって行います。発議第2号について総分公算常任委員長の提案のとおり可決することに皆さんの規律を求めます。規律全員と認めます。したがって発議第2号は可決することに決定し、意見書を関係機関に提出することに決定いたしました。次に日程第14、議員派遣の件についてを議題といたします。お諮りいたします。会議規則第129条の規定により、お手元に配布した内容で議員を派遣することにいたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。異議なしと認めます。したがって、お手元に配布した内容で、議員を派遣することに決定いたしました。次に日程第15、議会運営委員会の閉会中の特定事件（括弧訴訟事務）の調査についてから、日程第17、競輪常任委員会の閉会中の 特定事件括弧所管事務の調査についてまでの3案件を一括して議題といたします。このことにつきましては会議規則第75条の規定により議会運営委員長並びに各常任委員長からお手元に配布いたしました特定事件の調査事項について閉会中の継続調査の申し出がなされております。お諮りいたします。各委員長から申し出のとおり閉会中の継続調査をすることにご異議ございませんか。異議なしと認めます。したがって各委員長から申し出のとおり閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。以上をもちまして本定例会に付議されました事件はすべて議了いたしました。これをもって6月定例会を閉会いたしたいと思いますが、閉会前に村長からご挨拶をお願いいたします。村長。
令和5年第4回6月定例会につきましては、初日に提案いたしました承認5案件、議案11案件、本日追加提案いたしました議案2案件とも全会一致で可決承認いただき、誠にありがとうございました。今回の一般会計補正予算にて可決ご承認いただいた敬老会記念品配布事業や住宅リフォーム、助成事業を含め、すべて大切な事業でありますので、遅滞なく進めてまいりたいと思います。また、すでにご案内のとおり、あさって6月24日には、弥彦村図書館、来は弥彦がオープンいたします。目下、担当者、全力で準備をいたしております。新たな図書館が村民の皆様に広く愛され、快適にご利用いただけますよう運営してまいりますので、議員各位におかれましてもご愛顧賜りますようにお願い申し上げます。また7月より順次各地区の区長さん役員の方々と村長との意見交換会を開催いたします。それぞれ忌憚のないご意見の交換をさせていただきたいというふうに思っております。そしていよいよこれから夏本番を迎えるにあたり、弥彦村の最も賑やかとなる行事の一つであります弥彦灯籠祭りが4年ぶりに元に戻し、フルスペックで行われるということでございます。村民の皆様、弥彦神社はじめ関係者の皆様と心を一つにいたしまして、弥彦を盛り上げてまいりたいというふうに思いますので、議員の皆様にも特段のご理解とご協力をお願い申し上げ、閉会の挨拶とさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。
ありがとうございました。最後に議長からご挨拶申し上げます。本定例会は先の4月23日の村議会議員選挙により初当選された議員の方々、また新たに議長を務めました私にとりまして最初の定例会でありました。議員の皆さん、事務局のスタッフ、そして理事者の皆様のご協力によりまして本定例会が滞りなく終了できましたことに感謝申し上げます。また、提出議案につきましては、全会一致で可決されましたことを大変喜ばしく思っております。昨年、議会改革として弥彦村議会条例を施行いたしました。議会質疑はすべて通告制にし、理事者側による議案説明もより詳細になり、議員にとっても理解を深めることができ、より円滑な議会運営となりました。村民のための重要案件に、議会と理事者側が真摯な姿勢で取り組む形が定着してきたと感じた本定例会でありました。新型ウイルス感染症の影響も 日一日と改善され、以前のような日常に戻りつつあります。さまざまな行事が開催されようとしています。これから梅雨に入り、猛暑の夏も参ります。議員各位におかれましては、十分体調管理に留意され、今後も村民の安寧と村の発展のため、ご尽力いただきますようお願いいたしまして、閉会の挨拶とさせていただきます。以上をもちまして、令和5年度第4回弥彦村議会6月定例会を閉会いたします。お疲れ様でした。